島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。皆さんはマスターズ甲子園ご存知ですか？このマスターズ甲子園とは、かつて高校野球、野球をやっていた元高校球児たちが阪神甲子園球場を舞台に世代を超えた OB チームを結成して野球を通しての同窓会を行い、それを生涯スポーツとしましょうということで、次世代の子どもたちに野球の素晴らしさを伝えていくことを目的に2004年から創設された大会です。今日はこのマスターズ甲子園についてもご紹介していきたいと思います。お話を伺いますのは、双葉高等学校野球部 OB 会会長の渡辺博綱さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
渡辺会長はいつから会長さんなんですか？
ですね、去年の11月に郡山でホテルを会議室を借りて、OB 会総会を開きまして、その時に会長として任命されました。
はい。そしてその総会ではもう一つ大きな議題がありましたよね。
そうですね、マスターズ甲子園に参加するかどうかの議題がありました。
そしてどうなったんですか？
2議題とも全て満場一致で決まりましたと、マスターズ甲子園に参加しましょうということになりました。
この参加しようと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
各高校の野球部の監督さんから、今 OB でも野球部の高校野球の監督がおりまして、上田先生というんですけども、その先生が他の監督さんから、なぜ双葉高校は出ないんだということがありまして、これはいい機会なんで参加しようではないかということになりました。
冬にはもう決まって、そして12月には結団式が行われて、また登録選手がその後、募集されたわけですけれども、何名ぐらいになったんですか？
120名の参加同意がありまして、応援部隊とそれから実際プレーをする、
選手
に分けてですね、120名のうち50名を選手登録いたしました。
ものすごい人数だなと思いましたけれども、それでもやはり今皆さん避難生活をされているということで、バラバラの場所に住んでらっしゃるんですよね。
そうですね、
練習とか大変ではなかったですか？
そうですね、楢葉球場をお借りして1週間に1回日曜日ですね、3月の末から練習を開始いたしました。
そして実際に大会試合はいつだったんでしょうか？
6月の18日開成山で試合を行いました。
成績はどうだったんでしょう？
1回戦勝つことができて、逆転勝ちで勝つことができて、2回戦は次の日19日須賀川のボタン台球場でありまして、これは同点になりまして、最後じゃんけんぽんで勝ちました。
いや強いじゃんけんでよかったですね。
そうですね、7対7の同点で、じゃんけん最後残った9人がじゃんけんするんですけど、ショートまでピッチャーからショートまで行くんですけども、そのショートで決めましたね。 はい、
さすが。
要は一人負けただけで5人勝ってで決まりということです、
ね。もう日頃からじゃんけんの練習もしといた方がいいですね。
そうですね、じゃんけん強くないと勝てないですね。
はい、そして
次の7月になってから今度ベスト4までそれで入ってますので、
はい、
ベスト4はやはり開成山で行いましたけれども、日大東北OB さんに負けてしまいましたというところでございます。
まあ、でも初出場ベスト4というこの成績は渡辺会長いかがですか？
十分だと思っております。
まあ、来年にまあ期待がかかりますけれども、実際に実は渡辺会長甲子園行ってらっしゃるんですよね。
そうですね、第1回目の時のセンターを守っておりました、
はい、実際に甲子園の地を踏んでいるからこそみんなを連れて行きたいなっていう気持ちになりますよね。
そうですね、
でもそれ以外にもやっぱり目的っていうのはありますか？
そうですね、双葉高校来年の3月で休校となってしまいます。で、我々野球部 OB が双葉高校のユニフォームを着て活躍することによってですね、双葉の名を着ることなく残そうという、ことでみんな集まってますので、そういう思いでやらせていただいてます。
実際に双葉高校の野球部のユニフォームっていうのはどうされてるんですか？
若いメンバーは支給されてますので、はい、その当時使ってたユニフォームを着て参加します。で、昔の人間は支給されてなかったんで新しく新調して、
はい、
今の生徒が使ってる野球のユニフォームをそのままですね、新調して、ユニフォームを使っております。
じゃあ皆さんもユニフォームも揃えてらっしゃるんですね。
そういうことですね、
じゃあ今年の大会もそれを着て臨んだわけですね。
そういうことです、
はい、渡辺さんは大会には出たんでしょうか？
ベンチだけで声の応援をしておりました、
はい、
もう61歳ですので体が言うこと聞きません。
でも、なんか練習これから重ねていったら来年あたりは出てるんじゃないかなと。
ぜひ出たいと思います
練習、ね、
練習をして体がついていくかどうかです
もちろんこれから来年に向けての練習もしますか？
はい、もうそういうスケジュールもありますし、実は交流戦というのがありまして、8月の20日21 2日間のうちの1日1試合だけやるんですけど、
はい、
その交流戦に向けて練習を今再開しております。
もうすでに再開してるんですね、はい、そして渡辺会長が考えるこの練習するっていうことが大事なんですよね。
そうですね、やはり我々いろいろ離れてますので同じ釜の飯を食ったメンバーが一堂に会してね、もう練習することが大切かと思っております。
はい、はい、これはずっと続けていく、
続けていきたいと思っております、
はい、監督さんはどんな方なんですか？
私とやはり同級で甲子園に行った時のキャプテン松本慎也というのが監督をやっております、
はいはい、同級生でキャプテンがいるっていうのもまたちょっと、
そうですね、
嬉しいですね、
心強いですね、
はいはい、どのような方なんですか？
すごいこう実直で真面目で、芯のある人間だと思っております。
はい、ぜひ来年に向けてもまた頑張っていただきたいと思いますが、最後になりますけれども渡辺会長、来年に向けて目標をお願いいたします。はい、
甲子園、大阪の甲子園を目指して、頑張りたいと思います、はい、
ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
60年以上という伝統と歴史に新領域の安全性を手に入れ、今ここに極まる地球上のあらゆる道で信頼され続けるために自らを超えていく、ニューランドクルーザー誕生、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、 ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東邦銀行の提供でお送りしました。